お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
コロナウイルスのパンデミックで1年間延期され、開会式の直前まで組織委員会関係者の辞任や解任が相次いだ東京2020オリンピックがついに始まりました。このオリンピックは1年経てばワクチンも開発されてコロナウイルスも落ち着くという期待のもとで延期され、人類のコロナウイルスに対する戦いの勝利と新たな未来へ向けた団結を宣言する場になるはずでした。しかしその思惑は大きく外れました。世界的な感染状況から見てパンデミックの終わりにはほど遠く、開催地の東京は大会期間全体を通して緊急事態宣言下にあります。そして競技が始まる前から選手やスタッフに感染者が出ています。日本のコロナウイルスワクチンの接種率もまだ 20% 余りで、感染の拡大を食い止めるには不十分です。出張で東京に来ていた東アジア共同体研究所沖縄センター長の緒方治教授に東京や沖縄の様子を聞きました。
やっぱり、ね、コロナで、ね、もう1700人来て、もうこの外国に比べると、ね、そんなに多くはないとは思いますけれども、まあ、戦々恐々としてで、まあ、オリンピックも始まろうというのにその雰囲気は全くなしと、なんか寒々とした状況ですね。
沖縄の方はどうですか、うん、沖縄の方も緊急事態宣言ですよね。
そうそう、沖縄もね、だから沖縄と東京だけ不思議なことに緊急事態宣言とか言って、なんと8月の22日まで延々と続くんですけど、国際通りって一番有名な通りも閑散としてますね。感染率で言うと、昨日あたり160人ぐらいいたのかな。ということはね、東京に直すと10倍ぐらいだから、1600人ぐらいいたっていうのと同じようなあれなんで、うん、本当に感染率ワースト、1位、2位を、東京と争ってるみたいなね、全くありがたくないような感じですね、
うん、で政府の方はそれを止めようって言うんで、例えばロックダウンなんかも厳しくしようっていうことはしないんですか。
結局もう反発もとってもあるので、で今さらまたロックダウンかなんかやった日にはですね、さらにまた内閣支持率が今それなくてももう3割を切りそうなんで、まあ、3割来たという調査もありますけどね。そうすると、その今の菅内閣としては、ワクチンをいっぱいこう出回せてというか、打つことによって著しくその感染率下げるだの、病気の人をなくすだのっていうのが全部ことごとくダメになってるわけね、
は
あ、だからこんなことだったら1年延期しないでやっちゃった方がはるかに良かったっていう感じですね、うん、オリンピックね。
緒方教授でした。東京でオリンピックが開かれたのは半世紀以上前の1964年に続いてこれが2回目です。1964年のオリンピックでは世界が日本に来て多くの日本人に希望を与え高度経済成長に弾みをつけました。オリンピックのためにインフラが整備され目の前の景色が変わっていくのを見て日本人は新しい夢の時代が来るのを実感できました。オリンピックはその時代の到来を告げる華やかでまばゆい式典でした。緒方教授の証言です。
僕は50年前のね、オリンピックってのは実際目の前でお金がないからそんな学生でしたから、特別にそのどっか見に行ったってことないんですけど、ブルーインパルスがね、青いもう本当に真っ青な上空にこのぐるっと五輪のね、大きな輪を描いたってのはすごいやっぱり感動して見てですね、まあ、その後もなんていうのエチオピアのアベベが裸足で走ったとか、チェコのチャサラソスカが女子体操でなんか見事な演技をしたとかですね、うん、日本の女子バレーがソ連とやってなんか逆転で優勝したとかですね、うん、柔道が初めてあの時は種目になったんだけどね、うん、オリンピック種目になったんだけど、そのヘイシンクとオランダの大男が勝っちゃったとかですね、いろんな、うん、未だに僕覚えてますから、まあそんなレジェンドっていうか残るかどうかっていうのは今回何があるだろうっていうね、全く期待です。
そうですね、
誰も明日開会式なんて思ってないという、
うん、
そういう 惨憺たる状況ですよ。
そうですよね。本当にあの我々の本当にオリンピックのイメージっていうのは、うん、そういうその1964年のオリンピックの時みたいなイメージなんですけども、今度のオリンピックはそのイメージがあまりにも違いますよね。
そうです。だからね、日本もその時も戦後まだまだ傷跡が癒えない時に、オリンピックが来るから高速も作りましょうとか、なんかもろもろ、まあ、急ごしらえでやったわけですけど、でなんか様子が随分変わってきたなって、僕も学生で熊本から東京に出てきたばっかりの時で、ああ、なるほどって、なんか急速にこういろんなことが変わって、その象徴として、外国からその華やかな選手団が来て、ああ、なんかこれ、世界の一員に日本もなったんだなみたいなね、そんな、なんか、要するに国際デビューしたっていう感じもあったんですけど、今回はなんか繰り返して何になるのみたいなね、
うん、
そうすると今 IOC のバッハ会長とか盛んに批判されてますけど、なんかオリンピック貴族とかですね、いろんななんか悪口の方が、いっぱい出回って、しかもコロナを抑えるとかですね、あるいはそもそもオリンピックをこの持ってきた時に、この福島をアンダーコントロールしてますよみたいな嘘ばっかりついて持ってきてですね、どうもその月が一見出てるような、そんな感じですね。
うん、そしたら国民の方もほとんど支持してないんですかね、オリンピックやるっていうのは。そういうオリンピック祝賀ムードにはなってないんですか。
だからね、あんまり、まあ、もちろんテレビでみんな見るでしょうけどね、どうだろうな、これやっても意味ないっていうのがみんなもう本当7割ぐらい思ってるんじゃないでしょうかね。だからオリンピック精神ということで言うと、そのスポーツを一緒にやることによって、なんかみんなが仲良くなる、これきっかけになるとかね、そういうことにならないと、なんだか我が国に持ってきて、そのなんか日の丸が何本立ちましたみたいなのは、これはもう完璧な時代錯誤じゃないかと思いますけどね。
東アジア共同体研究所の緒方修教授でした。東京2022、1964年の東京オリンピックの輝きはありません。コロナウイルスのパンデミックが重くのしかかって、一般の人はオリンピック会場へ行くこともできず、パブリックビューイングや応援イベントもありません。バブルに守られるはずの選手たちでさえ感染の心配をしなければなりません。その一方で、国際的なスポーツイベントは57年前とは比較にならないほど身近です。パンデミックを押してまでやる東京2020に意味や意義を見出すのは難しいという見方をする人が多いのは理解できるでしょう。ただ、選手たちにとっては、ほぼ4年に一度の栄光の舞台であることに変わりはありません。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押して、ご意見、ご感想をお寄せください。